すると主はこう言われた。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びたこの唐ごまの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。神の恵みと平和が皆様の上に豊かでありますように。今日も旧約のヨナ書からお話しいたします。ヨナは主なる神に命じられてニネベに行き、あと40日すればニネベの都は滅びると告げ知らせました。イスラエルにとってニネベは敵国というべき国です。ですからヨナ自身、神がおっしゃる通りニネベは滅ぼされてよいと考えていたのでしょう。ところが滅びを告げられたニネベの人々は悔い改めて神に立ち返りました。そしてそれをご覧になった神は思い直してしまわれた。告げていた通り滅ぼすのではなく思いとどまられたのです。ヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。そう言ってヨナ書4章は始まります。ヨナはニネベに災いを下すことを思い直された神に対して怒りをあらわにしました。裁きを告げていたのに神に裏切られたと思ったのです。ここではまず神に怒りをぶつけて問いかけることの大切さを心に留めましょう。神に裏切られたと思うとき、神から離れ信仰を捨ててしまうのであってはならない。真実の神はただお一人だからです。神に対して不満があり怒りを感じるならば、徹底してそのお一人の神に訴え続けなければなりません。それをしたのがこのヨナでありました。理不尽だと感じるとき、神から離れるのではなく神に叫び、神に率直に問いかけるのです。そうすると神は確かに答えてくださるお方です。とりわけヨナの怒りは決して筋の通らないものではありませんでした。ヨナは預言者としてニネベは滅びると告げ知らせました。ところが神が思い直されたゆえにニネベは滅びず、ヨナが告げたことは実現しませんでした。それはヨナが偽預言者にされたということであり、さらには神の御言葉の真実が裏切られたのではないか、また悪に満ちていたニネベが災いを免れることによって神の正義が失われることになったのではないか、そのような問いをも生むものだったのです。そのヨナに主なる神は唐ごまの木を与えました。この木は手のひらのように広がる大きな葉を豊かに茂らせるため、日陰を作り出すのに適した木なのだそうです。暑さの厳しいニネベでも頭上に青々とした葉が茂って太陽の日差しを遮ってくれると涼しく過ごすことができたのでしょう。ヨナはこの唐ごまの木を大いに喜びました。ところがその唐ごまの木が虫に食いつくされてあっという間に枯れてしまいます。太陽が再びヨナの頭上から照りつけると、ヨナは再び怒りをあらわにして、怒りのあまり死にたいくらいですと言いました。この唐ごまの木の出来事を通して主なる神はヨナに惜しむことを教えておられます。惜しむとは愛着を持ち、もったいないと思うことです。未練が残っているということです。ヨナは厳しい暑さの中で唐ごまの木に愛着を持ち、もったいないと思いました。自分が苦労して育てたのではない唐ごまの木さえ惜しんだのです。主なる神はそのような惜しむ心でニネベの都を愛しているとおっしゃいます。ニネベの人々は神ご自身が作った神の尊い作品なのです。神はニネベの人々を愛して愛着を持っておられ、たとえ神から離れていたとしてもその愛は変わりません。こうしてヨナ書は神に敵対し逆らう者さえ愛する神の愛を明らかにしています。新約のイエス・キリストにおいて示される神だけが愛の神なのではありません。旧約の滅ぼすとおっしゃる神も真実には愛の神なのであり、お一人の神に他なりません。その神の愛、惜しむ愛が御子イエス・キリストにおいて究極的な仕方で明らかにされました。主イエス・キリストが 私たち神に敵対し逆らう者の身代わりになって死んでくださったからです。こうして主イエス・キリストにおいて罪と悪への刑罰が下され、神の正義は貫かれるのだと示されました。神の愛、私たちを愛して惜しむ愛も貫かれています。神の愛、惜しむ愛は、常しえに変わることがありません。皆さんもこの神の愛、惜しむ愛によって、神の御前に招かれています。